はい、お便り会でございます。
はい。
ですね。じゃあ、こちらからいきます。
はい。
岸本様、林様、林様の奥様、はじめまして、オカルトネーム、証言と申します。
はい、はじめまして。
いつも楽しく愛知をしています。この度、初めて投稿してみました。
はい。
内容は、高校1年生の時、寮生活で実際に経験した話です。私の通っていた学校は朝の通学は全生徒が並んで登校するので時間に厳しく、1年生は登校の10分前には寮の前で並んで待つのが決まりだったのですが、登校10分前に急にお腹が痛くなり、急いでトイレに入り便座に座り、気張った瞬間金縛りになり、気張ったまま体は動かず、やばい、なぜこのタイミングで、しかもトイレで、とパニックになっていると、トイレのドアから、スーッと半透明の女性の方が浮き出てきた感じです。
うん、
しかもブロンドヘアの外国人、その浮き出てきた幽霊と目が合い、ギャーッと叫び声。その幽霊は手で目を隠し、ブロンドヘアを逆立て、スーッとトイレのドアへと消えて いなくなってしまいました。
うん、
いなくなった瞬間、金縛りは解け、うんこが滝のように流れ、同時に鼻血が、しかも登校3分前の放送、幽霊よりも先輩に怒られたのが嫌で、血まみれのカッターシャツで登校したのを思い出したので登校してみました。
うん、
またよければ、幼児期に入院中の話や予知夢の話、他にも実体験があります。また次にします。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
証言さんか、
証言さん
いただきましたけどもね、はい、だから金縛り、
うんこしてる時に
金縛りになっちゃったんだ、タイ
ミング
よね、金縛りって普通に生活してるタイミングであんまりなるっていうイメージねえんだけどな、
座っててね、
うん、あったっけな、そんな感じの、だいたい寝ようとするタイミングとかしかあんまり聞かねえけどな。
まあ、なんか
ちょっとまあまあ金縛りってあったっけ？
階段とかだとありますよね。
動けなくなる。なんかね、まあまあなんかにあったっていうね。
はありますけど、結構でも珍しいケースだと思う。座っててって。
気張ったタイミングで、まああと完全にその後関係ない感じになっちゃってるけど、その半透明の女性が。ブロンドヘアの外国人の幽霊みたいなのと出会ってるみたいなのもあるし、
鼻血も出てるし、
なんだろうなこれ、全部がなんか関与してんのか分かんないけど、
うん、
理由が分かんないっすねこれ、多分気張ったっていうことで鼻血が出たんだろうなとは思うけどねおそらく
気張った時に金縛りになったから、ずっと気張ってる状態になってるから、力を入れてる状態なのよ。
すんげえ
長い時間。
うん、
だから離れたんかな。
それ興奮状態みたいなことなのかな。
興奮というか、うん。
なんか脳に悪そうだもんな。
よくさ、超能力者が能力強すぎて鼻血が出るみたいな描写あるじゃん。
うん、
あれと一緒でも力込めてる時に金縛りになってずっとこもってたから離れてたんじゃない。
うん、
だらーって。
かまあ悪い方で捉えになるその。女性の霊が関与してるとかかなとか思うけどね、うんうん、まあでもこれ以降ないんだったらすごいトリッキーなイレギュラーなことだと思いますけどね、
そうですね、
うん、もうちょっと面白いパターンだなと、
面白いですね、
はい、じゃあ今日はこちら、またオカルト色強いのをいくかな、
は
い、岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも楽しく拝見拝聴しています。久村と申します。
久村さん、ありがとうございます。
先日挙げられていたアブダクションの動画も楽しく拝見させていただきました、多分音源のやつかな、
うんうん、
自分も少々 UFO らしきものを目撃したことがあったので初めてメールさせていただきます、
うん、
数年前、私が航空自衛隊にいた頃のことです。季節は初夏だったと記憶しております、
はい、
事務室で23時頃まで残業した後、自分が寝泊まりする宿舎まで基地内を歩いて帰る道中のことでした、
うん、
500人ほどの隊員が住んでいる基地ですが、みんな業務も終わり、宿舎の消灯時間もとうに過ぎているため、
うん、
点々と灯る街灯を覗けば真っ暗です、
うん、
そのためか頭上に流れた一筋の光はとても印象的でした。オレンジ色の丸い光です。 最初は流れ星かと思いました。しかしそれにしては大きく妙に長い時間をかけくっきりと鉱石を残しながら空を横切ったため、
うん、
別物だと判断しました。流れ星というよりは人工的な光に見えました、
うん、
動きを見た限り航空機ではなくどちらかといえばロケットやミサイルなど航空機から射出されるものに見えました、
うん、
一番近いのはミサイルを回避する際に発射するフレアというデコイの熱源でしょうか、
うんうん、
少なからず違和感を覚えつつもあまり深く考えるでもなく自衛隊絡みの何かだろうと結論付けました。ちょうどその翌日に普段ならありえない規模の戦闘機などの編隊が飛行していて自分の基地上空を含めた空域で訓練を行うと知っていたためです。その事前偵察や確認飛行の類だろうと考えました、
うん、
翌日上記の大規模訓練の事情に詳しい人間に前夜の光について聞いてみました、
うん、
すると特に聞いていないとのことです、
うん、
基地の上で光るものを発射するどころか前日の夜は基地上空を何かが通過することもなかったはず、
うん、
とそこまで話をして思い立ったのですが、そういえばその光を見た時航空機のエンジン音などは聞こえませんでした。目測ですが高度も大したものではなかったので聞こえてしかるべきです、
うん、
目撃した際に感じた違和感は何だったかと思えば無音であることが大きかったんだなと思い返して腑に落ちました、
うん、
そしてそれ以上その件について周りに聞くことはしませんでした。UFO を見たと証言したパイロットは精神の異常を疑われて地上勤務にされてしまうという都市伝説的に語られている話があると思います、
うん、
航空自衛隊内でもそうした話は聞いていました。だからそうしたものを目撃してもあまり他言しない方がいいと先輩らから聞いていました、
うん、
私はパイロットではありませんが航空機に乗り込む職種に就きたいと希望していたため周りにあの光について話すことは控えました。私が体験したことは以上です。今考えるとあれが UFO だとすれば戦闘機の大規模訓練を前日から偵察に来たとこじつけられなくもないかなと思います。私の見たものは大したものではありませんがパイロットなどにプライベートでこっそり聞く限り UFO らしきものを見ることは少なからずあるそうです。もちろん正式な報告に挙げることはないそうですが私はもう自衛官を辞め今は防衛省とは別の省庁で働いています。そこでもいろいろと興味深いものや衝撃的ながら表沙汰にならないものを見聞きすることがあるので差し支えない範囲でまたお便りできればと思いますと、助長の文書となりました、これからも都市ボーイさんの活躍を応援させていただきますということでいただきました。
ありがとうございます。
久村さんかな、はい。まあ、航空自衛隊の所属していた頃に、基地内でUFO を見たというような話がメインですかね、うん、やっぱあるんだなと思いますよね、この UFO を見たら精神の異常を疑われて地上勤務されてしまうって都市伝説、うんうんうんうん、まあこれだいぶ前になんかちょっと流行って言ってたけど
なんかあれっすよね、一番火ついたのってゾッとする話で宮迫さんが話した回じゃないかな、
うん、
パイロットの元パイロットでバーでみたいな、
うん、そうそうそう、
うん、あれ宮迫さんでしたよね、
うんうん、まあでも実際問題確かに疑われそうではあるからな、その、うん、これから空飛びますっていう人でそれ言ってたらっていうのはあるんだろうけど、うん、でもまあかなりはっきりと見ている上にやっぱり音がしないってところが違和感があったっていうことかな、うんうん、この方々が違和感を覚えるっていうのはもう
明
らかにそうだろうなって思うよな、そうよね、見られてる
からね、航空機に、
うん、でどこがおかしいかがすぐ分かるはずだし、
ね、う
ん、
音が鳴らなかったっていうのもその UFO っぽいし、
うん、
オレンジの発光ね、
まあなんだろうね、デコイに似てるってことか、うん、だから、うんうん、浮遊してる感じなのかな、
でもよくさその UFO を目撃する人ってオレンジの光って言うよね、
大体そうね、黄色とか、うん、ね、オレンジが多いね、
うん、
まあ、ライトのやつなのかな UFO の、
うん、
緑とかもあるけどね、
うん、
この
いや面白いわ、
うん、でまあまあ今防衛省とは別の省庁で働いてるからまたそれはそれで何かありますっていう感じなんでね、うん、ぜひ、
すごい
岸本さん、林さん、林さんの奥様こんにちは、
こんにちは、
ペコリーヌと申します。
ペコリーヌさん、ありがとうございます。
はい、いつも楽しく拝聴を拝見させていただいております。初めての投稿のためうまくお伝えできる自信がないのですが、先日私に起きた不思議な体験を聞いてやってください。
はい。
私はチワワなど超小型犬に分類されるワンコの多頭飼いをしているのですが、
うん、
その日は我が家の通院中のワンコたちの病院の日でした。
うん、
予約は6時半、駅に着いた時点で6時半になっており、駅から動物病院まで 5,6 分徒歩で行ったところに通院している病院があります。
うん、
遅刻だと急ぎ目に道を歩き、病院のドアまであと10歩くらいで着くというあたりで、私の携帯に動物病院から電話がかかってきました。
うん、
もう目の前まで来ていますとお伝えし、遅刻のお詫びをしながら携帯を片手に、歩みを進めると、動物病院の入り口のドアの前にとても小柄な女性かっこ140センチ台と、うん、大きい黒い毛に白い毛が襟巻きのように入ったワンちゃんがドアを塞ぐように立っていました。
うん、
女性は携帯で誰かと話しており、そばにいる黒に白い差し毛のワンちゃんは飼い主さんである女性を見上げて尻尾をフリフリ、
うん、
体をスリスリ、とてもご機嫌で元気そうに甘えている仕草が可愛いワンちゃんでした。
うん、
私の住まいは東京の都心部のため、小型犬はよく見てもあまり大きなワンちゃんを飼っている方は少ないので、小柄な女性と大きな甘えん坊のワンちゃんは印象的でした。
うん、
私もその小柄な女性もお互い携帯で通話中だったので、一瞬どうしよう入れないと思ったのですが、その女性がさりげなく横に少しずれたのでドアを開け病院に入りました。
はい、
私が呼ばれた診察室は入り口から一番近い道路に面した診察室で、うん、愛犬2匹の血液検査やら処理やらをしていただいていると、30分ほど経ってから見ていただいた院長先生から、すみません、まもなく急患の患者かっこ犬が来るのですが、重篤のようなのでそちらを優先させていただいても良いですか、今日はお時間大丈夫ですかと言われました。
うん、
もちろん愛犬家として快く承諾しました。
うん、
そして間もなくバタバタと急患のワンちゃんが運び込まれる気配がしました。
うん、
飼い主さんの鳴き声の混じった切羽詰まった声が院内に響きます。
うん、
女性が2人と男性が1人、どうやらご家族のようでした。
うん、
私は診察室で待っていましたが、どういった容姿のワンちゃんや飼い主家族が来たのかは室内から見えないので分かりませんでした。うん、緊急搬送されてきたワンちゃんと我が家の愛犬以外は患者はいませんでした。
うん、
ご家族みんなで愛犬の名前を呼び、お願い行かないで、置いていかないで、嫌だ嫌だ、お願いお願いと必死で繰り返される悲鳴のような声が聞く気はなくとも聞こえてきてしまい、私も苦しくなり涙が止まりませんでした。
うん、
どこの誰かもどんなワンちゃんかもわからないけれど、愛犬を思う気持ちは痛いほど伝わり共感してしまいます。うん、
はいはい、
悲痛な声の合間に院長に状況を説明する女性、気がついたら呼吸がおかしかったので慌てて車に乗せてきたこと、車内で呼吸がどんどんか細くなり呼吸が止まったので心臓マッサージをしながらこちらに来たことなどを説明していました。
うん、
その内容から救急のオペというより蘇生処置をしているのだなと思いました。
うん、
頑張れ頑張れと私も祈り、しばらくするとわっと完全に泣き出す女性の大きな声がして、それを励ます女性の声、
うん、
何度も何度も愛犬の名前を呼んで頑張ったねと励ます男性の声がしました。
はい、
雰囲気から蘇生はできなかったのだと悟りました。
うん、
私も悲しい気持ちになり2匹の愛犬を抱きながら静かにしていました。
うん、
愛犬を亡くしたばかりの人に他の犬の鳴き声などを聞かせてしまっては余計に悲しみが増すと思ったからです。幸い愛犬たちは空気を読んだかのように静かにしていました。しばらくして院長が私の診察室に入ってきて、これから亡きがらの処理をしなければならないから看護師ができる検査をやってから、やっていきますと言われました。
うん、
その時に私は院長に、あの救急のワンちゃんダメだったんですかと聞きました。院長は陣痛な面持ちで残念ながらと言いました。
うん、
続いて私は、そのワンちゃん黒い毛に白い襟巻きをつけたような大きめのワンちゃんですかと聞くと、
うん、
え とびっくりした様子で、そうですと言いました、
うん、
さらにいろいろ聞いて申し訳ないですが、そのワンちゃんは今日6時半前に一度 LINE して帰る途中に急変して戻ってきたのですか、それか本日6時半前後に同じようなワンちゃんは LINE されていますかと質問しました、うん、院長は今日は大型犬は LINE していない、うん、このワンちゃんはずっとしばらく寝たきりだったので休館で初めて来たという旨を教えてくれました、
うん、
私は一つの予感が頭をもたげていましたが、実際に休館のワンちゃんもその飼い主さんも見ていないので確信を持てずにいました、
うん、
そして私の予感には時間的に辻褄が合わないのです、
うん、
タイムリープやタイムパラドックスが起きない限り、もやもやドキドキする気持ちのまま私が家の犬が看護師さんに別室に連れて行かれ、一人診察室で待っていると女性が動物病院の外に出て誰かに携帯で電話をし始めました、うん、私の診察室から姿は見えませんが、位置的におそらくドアの前あたりで話しているようでした。亡くなったことを一緒に来れなかった家族に伝えるようでした。しばらくして我が家の愛犬たちの検査や処置が終わり、診察室を出て待合室の会見のため待っていると違う診察室から泣き顔の3人家族が出てきました。年配の女性と男性は夫婦で、一番大きな声で泣いていたのはご夫婦の娘さんのようでした。椅子に座り顔を下げて泣く女性、その女性がふと立ち上がり顔を上げた瞬間、私の予感は確信に変わりました。休館で来た女性は私が動物病院に遅刻して入ろうとしていた時のドアの前で携帯で話していた女性そのものでした、
うん、
とても小柄な体と顔、その時に女性の足元でニコニコご機嫌にしていたワンちゃんも特徴は一致します、
うん、
私より早く来るはずのない休館患者の飼い主の女性の時間軸とその愛犬の命の時間軸、そして私の時間軸が一瞬だけ何かの波長があって、私は動物病院に入る一瞬手前のその一瞬だけ未来にタイムリープしたとしか思えず、もしかしたら緊急の休館のワンちゃんは意識が混濁していたり心臓が止まっていたので、もうどこも痛くない元気な時の姿の魂になって大好きな飼い主に甘えるようにそばにいたのかなと思えてならないのです、
うん、
私は寺の孫で霊感が全くないわけではないのですが、見えたことはほとんどなく毎回聞こえるタイプの霊感なのですが、このような体験は初めてでしたので、ぜひ年老いのお二人にご報告させていただきたく、お便りいたしましたと、長文でしかも説明がうまくできず申し訳ありません、また霊障の方も女の子の好きな幽霊にお姫様抱っこされながら起こされた話や、近しい人が亡くなると必ず見る夢で共通したお別れの場所の風景の話もありますので、またの機会にお便りさせていただきますということでいただきました、はい、結構長文の感じでしたけど、ペコリーヌさんですね、うん、すげー要約すると、自分が病院に着いた時にいた人たち、人と、動物入り口のドアにいたんだけど、うん、その人たちは、その後に休館として来るはずだった人たちだったっていう感じかな、うんうんうん、でまあそのワンちゃんは、もう亡くなってしまっているっていうことですよね、うん、だなんか時間軸がいろいろおかしくなっているってことをこの方は言ってますけれども、うん、まあ時間軸っていうか魂とかそういうことなのか、タイムリープして未来を見てしまったのかとか、うん、そういうことの話なんだろうけどね、なんだと思いますこの。
でもこれあの元気だったんですよね、ワンちゃんは。その入り口の時には
そう、女の子とワンちゃんがいて
元気なんでしょ。
元気ですり寄ってたと、
うん、でしょ。でも後から来た時には
もうずっと寝たきりで休館できてるから、 その元気な姿はその病院では本来見えるはずがない
ってことかな。だからそもそもそのタイムリープとかでもちょっとなくない？
そうなんだよね。だから
これって、
うん、
別の時間軸でさ、
うん、
例えばそのワンちゃんが亡くなるんではなく復活、
うん
うん、というか
パラレルワールドっぽい話ね。
そうそうそう、
だから違う時間軸、
生き残った時間軸があって、
うん、
その女の子と仲良くしてたっ 通院してたみたいな、例えば将来ね、
うん、で違う未来を見てるみたいなとか、そうそうそうそう、違う過去を見てるとかってことね、
なんじゃないの。
そうなんだよ、だから矛盾してるんだよね、うん、この現代における状況としてはさ、
そう
そうそう、だけど、うん、その子が来るのはだから予見してたのかな、
うん、
なんなんだろうね、なんかだからすげえ変な話、
違う時間軸の未来をね、犬が生きてる
見てたっていうこと、
うん、犬も生きてるし、
うん、犬も生きてるし、でも病院に来てると、
うん、
なんだこれなんかいろいろ変だな、話がね、
うん、だから亡くならなかった世界線なんじゃないの。
うん、それを見るんだ、うん、見た、う
ん、見たんじゃない。でも
未来かどうかも分かんないね、うん、
そうね、
まあ、違う時間軸というか違うパラレルワールドを見たっていうのならぐらいしか分かんないか、うん、今のところね、
うん、
なんかでも皮肉だよね。
そうね、
それ 見たとて現実には、
うん、どうもならない、
どうもならないってことだね。
亡くなってるしね、
なんかどうしていいやらって感じだな、それ見た、
どうもできないから、ね、
見た時に
そう
どう思っていいやらみたいな、
どうもできないから、
うん、なるほどな。まあもしかしたらそのそれをね、あでも関係ないか、人の犬だもんな、
え
分かんないよな
っていうこと。
いやなんかその願うあまりそういう幻想が見えたとかそういうことなのかなって一瞬思ったんだけど。
ああ、その女の子の、
そうそう、あまりに悲惨な感じから、
うん、
こういう未来だったらよかったのにとかを、うん、思うあまりちょっと幻想じゃないけど、
うん、
なんかそういうの見えちゃったみたいな話かなとか今思ったけど、
うん、
それまでは知らないもんね、
うん、
あ
その人はね、
あってもいないからね、
そうそう、あってもないからね、
考えようもないかと思って、
うん、
なんかちょっと違うか、難しいな、なんかね
変わってますね。
でも体験したら確かに何だったんだろうっていうのですげえ残る話だなと思いましたね。
でもよくそこまで結びつけてお便りを送ってくれましたよこれやったらもう何も関係なく、わー亡くなったんやって言って帰るわ家
で、聞いてるからね、
うん、
その日
そうそう、
あの先生にさ
変な予感がしたんですよね。
そうそう、なんかあの子たちおかしかったなっていうのが覚えてたんだろうね、うん、
ね、
うん、なんかまあいろいろ、うん、考える要素が多いなという話でしたね、うん、ということで、
はい、
今回もいろいろお便りありがとうございます、
はい、
結構オカルト色強いのが多かったんでね、
はい、
ぜひまた送ってください、
はい、ありがとうございます。
我々ツイッターやっておりまして、都市ボーイズと、ツイッター内で検索すれば出てきます、最新情報はそちらで更新していきますのでぜひお願いします。
はい、お願いします。
あとはブログございます、過去のアーカイブはそちらで聞けますのでぜひお願いします。
はい、
またメールアドレスも受けております、都市ボーイズ02@gmail.com、 toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望、あお便り、あとはお仕事のご依頼などもぜひお願いします。
はい、
あとはあれですね、ニコニコ生配信のやつを、始めましたので、はい、都市ボーイズの秘密クラブと検索すると、詳細出てきます、そちらもお願いします。はい、ということでじゃあ、締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
どうした、
どうした。